次に4番高桑佳子議員。4番高桑佳子議員、はい、4番。
それでは、子育て支援策の推進をということで質問をさせていただきます。先日発表された出雲崎町の総合戦略には、定住人口のアップを目指して子育てサイクルによる好循環を生み出すため、妊娠・出産期から子育てを経て就職、そしてまた 婚活、結婚、定住へと切れ目のない支援策が打ち出されました。当庁は他の市町村に先駆けてお祝い金や医療費の助成など経済的な支援策を実施してきており、近隣の市町村の方からいろいろな制度が手厚くて羨ましいという声が聞かれるほどです。しかし出雲崎町は小さい町です。小さいがゆえに医療機関や就労の場、買い物の利便性など日常生活上の問題も残ります。そもそも子育てに適した環境とはどういうものでしょうか。多く求められる項目もあるでしょう。しかし基本的には一人一人が違い、多くを求め、多種多様にわたります。多くを求められる項目から満たしていけば多くの満足が得られるのでしょうか。それもまた違う気がいたします。これから子育てを地域社会全体で支援していくまちづくりのために、切れ目のない子育て支援事業を進めていくわけですが、進めるにあたって町長の考える出雲崎町の課題とは何か、これをまずお聞きしたいと思います。
町長、
高岡議員さんのご質問にお答えをいただいていますが、まあ、冒頭にですね、基本的な私の考え方を申し上げたい。まあ私はですね、今皆さんもお聞きになっておりますが、小さな自治というですねことは叫ばれております。確かに大きな市町村、巨大なですね整った施設、市あるいはですね町等々もございますが、まあ、私はですねやっぱり小さな自治におけるですね素晴らしい良さもあると思うんですね。まあ、これからまあいろいろお答えしてまいりたいと思いますが、まあ、確かにですねいろいろな施策を講じます、講じますが、私はやっぱり小さな自治の最も利点、最も大切なことはですね、身近な人々がですね常に顔が見える、常にお互いがですね近隣の得る状況を緩和をしながら助け合う、あるいはですねご助成者になり、あるいはコミュニケーションを図る、これが私はですね最も基本だと思うんですよ。これからな一つ一つ高岡議員さんのですねまた貴重なご質問ございますのでお答えをしてもらいたいと思いますが、基本的な私の考え方、小さな自治、いろいろ施設あるいは組織ございますが、私はやっぱりですね本当にこの小さな町の小さな先の出ている小さな集落、人々が顔を見合わせ常に会話をしながら、その中におけるお互いがですね心のよりどころになり助け合う、そのものが子育てもそうですよ。これが私絶対的な私基本だということを申し上げておきたい。その中における、まあ、議員さんからのご質問にですねございますので、一つ一つまたお答えして、またいろいろな一つまたご意見を賜りたいと思っておりますので申し上げさせていただきます。まあ、最初のですね、まあ当庁の子育て支援の課題を町長はどう考えるかということでございますが、子育てと申しましてもね非常に幅広いわけでございますので、福祉医療あるいはですね、教育、住居あるいはまた労働、いろいろ多岐にわたっておるわけでございますので、いずれにもですね必要性は高いというふうに思っておりますが、その中においてもですね今後の本庁の子育ての新策のですねもう課題としておおよそですね3点が挙げられるんじゃないかというふうに考えています。第1点はですね、今申し上げておりますように、地域全体でですね子育てを支える体制づくり、子育てのですね支援団体いろんな組織がございますが、そういう皆さんとのですねネットワークをですねしっかりと構築をして対応していかなければならないんじゃないかということをまず考えておるわけであります。 まあ、以前はまあ確かにですね、まあ、大多数家族と申しましょうか、そういう中で、まあ、子育てもですね、家庭の中で、まあ、お気合いになってやっておったわけでございますが、近年はですね、まあ、本当に、まあ、教育環境も急速に変わっておりますので、今申し上げますような家庭内の同世代の中でやるということはなかなか難しくなっていますので、申し上げますように地域全体でですね、もう支えるということが大事だと思っています。まあ、その子育て視点の拠点となる場が必要だということになってまいるわけでございますが、まあ、子育て常設の子育て支援の拠点を設けて、これからですね、子育ての支援機能の充実を図ってまいるということは、まあ、今回の水方針の中で もう具体的にですね、動き始めておるわけでございますが、まあ、これからはですね、まあ、子育て支援を担う保育所、あるいは小学校、中学校、あるいはですね、まあ、地域 のボランティア、まあ、高尾さんがやっていただいていますが、福祉医療教育、さまざまなですね、人々の機関の連携とネットワークの構築をですね、していきたい。まあ、この基本的なところにおける最後はですね、マンパワー、人ですので、その人の要請というものをいかにするかということが、今後の大きな課題であり、真剣に取り組んでいかなければならないというふうには考えています。
4番、高桑よし子議員。
はい、4番。まあ、小さいがゆえの良さを引き出していく、そして、地域全体で子育てをしていく環境づくり、ネットワークの構築が必要だということ、私も同感でございます。やはり出雲崎は小さいですから、フットワークが非常に軽いのではないかと勝手に思っているんですけれども、でもじゃあ実際には、その集落集落がちゃんとこう向き合ってまとまっているのか、あるいはそういう団体が立ち上がっているのかというと、果たしてそれは他に比べて多いというわけでも充実しているわけでもないのが現実でもございます。でやはりそういう部分での横のつながりを大切にしていくこそがやはりいろんな策をこの総合戦略の策を実行していく中で大切ではないかと思います。だいたい一口に子育てに良い環境といってもまたその捉え方も様々ですし、家庭や養育者にゆとりがあることはもちろんですが、それ以外の力ですから、今ほどの地域や周囲で協力してくれる人たちの力をうまく生かしていくこと、それがやっぱり事業を展開していく上で土台になっていくのではないかと、そういうふうに考えます。地域全体で子どもたちを見守る、これはよく言われる言葉ですけれども、見守るためには親同士あるいは地域の横つながりということが必要条件です。子育て世代の満足感はそういう日常的なものに触れた中で上がっていき、地域の連携もさらに深まって広がりを見せていくのではないか、そういうふうに考えます。逆にそこの連携のところがうまくいかないと、例えばお金のかかる事業を行っても利用者あるいは地域の方でのノリが悪いことになってしまうのではないかと危惧しております。今当庁に必要なのはこれらの総合戦略事業にプラスして仕組み作り、枠組み作り、こういう策を講じていくことが必要ではないかと以前からも申し上げてきましたが、町長はどのようにその手段としてお考えでしょうか。
町長、
これうちの町もですね、申し上げますように、これからの子育てこの点をもう重点的にですね、事業を進めたいということを、まあ、消防しながら、まあ、進めているわけですが、まあ、これはですね、うちの町もですね、まあ、いろいろな意味で便利で作用があって細かいところまで対応しながらですね、対応子育ての充実を図っておるんですが、なかなかですね、小さな町だけでは思い通りにいかないところもあるんですよ。まあ、昨日たまたまね、経済財政諮問会議がね、いわゆる安倍総理が標榜する GDP600兆円、これを達成するために何がまず必要だ、子育て支援をもう徹底的に強化しなきゃならんということを 昨日諮問会議がね、今日、まあ、政府の声あれするようですが、全くそうだと思うんですよね。もう本当にですね、単なる掛け声じゃなくて、もう一つ一つの細かいところ、まあさっき申し上げる地域の連帯なり、それを見守るマンパワーだってやっぱりゆとりがなきゃできないんですよ。そういう意味におけるお母さん方のね、就労の関係とか、あるいは有給休暇の問題とか、そういう点を徹底的に取り上げてですね、その辺からもう一つ底上げをして、子育てが完璧にいくようにしたいという経済財政諮問会議は、これを徹底的にやると、もう6月の骨太方針でもう完全に織り込むという昨日テレビ報道してましたね。まさに私はそうだと思うんですよ。そういうものの基本的な国の考え方、それに追従するんじゃなくて、出雲崎町は出雲崎町なりきのですね、置かれている状況の中において、まず何をすべきか、そういうものを洗い出しながらね、小さいところで細やかに対応しながら、ステップアイステップの積み重ねをしていかなければならないと私は思っています。まあ、個々の問題につきましては松も進めているわけですが、今度はですね、総合的に子育てのいろいろな機関をですね、集中的に管理する施設を作りたいということは申し上げているわけでございますので、まあ、そういう個々の今までの取り組みをですね、より総合的に有機的に結びつきながら、より効果的なね、子育てができるような体制を組んでいきたいという考えです。
4番高桑芳子議員。
はい、4番。はい、今ほどお話のありました子育て支援センター、これを総合戦略の中で事業として進めていくという、発表がございまして、こちらの方の質問に移りたいんですけれども、これからの出雲崎町の子育て支援の核として機能する大切な場所にしていかなければいけないと考えています。今までも議会の方から、いろいろ話があった、例えばの話ですが、病後児保育、こういうものは非常にニーズの高いものですので、何度か話題に上っておりますけれども、こういうものはファミリーサポートセンターのような組織がこう立ち上がってこない限りはなかなか難しいと思います。当庁にとっては高いハードルではないかと考えています。でも、その機運が高まってくればできないことではないとも考えています。やはりその地域住民の意識を変え、仕組み作り、枠組み作りをしていくことが必要ではないか。そしてその核となっていくのがこの度建設される子育て支援センターになっていくのではないでしょうか。この子育て支援センターは建設するということに関しては、聞いておりますけれども、じゃあそれをどういうふうに計画していくのか、どういうところの機関がこう考えて、どういう形で進めていくのかということが、実は、まだこれからだと言われればそれまでなんですが、建設に関してはやはり十分に検討を重ねる必要があると思いますので、どこでどのように計画を進めていくのか、また現在ふれあいの里にあるちびっこ広場はどうなるのか、また、開設までのタイムスケジュールを含めて、お聞きしたいと思います。
しばらくお待ちください。2番町長。
はい、子育て支援センターは、どのような機関でどのような経過を進めているかというお考えでございますが、ご質問でございますがですね、これにつきましては、あらかじめちょっと皆さんにもご説明申し上げておりますように、いろいろなことですね、保健福祉教育、あるいはですね、いろいろ面に、町内から渡っているんですが、社会福祉教育会等々渡っているんですが、これをですね、横断的に組織をしながら、どういうですね、子育て支援センターのより機能をですね、十分満たしながら発揮できる、それをですね、どういうことが必要かということをですね、これからですね、検討部会を組織しまして、合わせましてね、それぞれ町民各位の関わる人たちのお考えなり、コンサルも入れましてね、十分この支援センターが機能するようなですね、形をちょっと作っていきたいというふうに思っています。 単に施設を作ったからいいんじゃないですかね。やっぱりその施設を作った以上徹底的にもうやりたいと私は思うんです。まあ、率直に申し上げますがね、この子育て支援センターについては提案もございました。地方公民館の一部を使ってという話でございましたが、私はそれはダメだと、ね、公民館じゃないんだと、この子育て支援センターこそこれからの伊豆の町のね、子育ての本当のもう核となるもう原点の大事な場所から、これは金がかかるだろうと、もうしっかりとね、その目的が達成されるように横断的に全ての面をある程度包含して機能するような施設を作らなきゃダメだという私は判断して、そうしなさい、そうしてくださいということをお願いしながら、今回この皆さんにもお願いしているという状況ですので、まあ高川議員さんのね、ご質問の通り、もう十分ね、せっかく作る支援センターですから、本当にこの小さな町の中に、ただそれができた全てが町が充足するわけにいかないと思います。そういうものを通しまして、今度はですね、専門的な機関との連携をより密にしながらね、補完し合いながら機能を、まあ、目的を達成するということで進めてまいりたい。まあ、その時はまたいろいろご意見お伺いしますので、しっかり言ってください。お願いします。
4番、高桑よしこ議員。
はい、4番。出雲崎らしい必要な機能を有する、支援センターを建設するということですが、今回私、長岡市の子育て支援センターをいくつか回ってお話を聞いてまいりました。昨年から合併地域で次々と新規に開設されています。それぞれが地域の特色を生かした地域密着型のものを建設しているようです。まあ、近くの三島地域ですね、三島地域に昨年12月に、開設されたのが森森。ここは三島中央保育園の花水木福祉会が運営しています。長岡市が資格を問わずに独自で採用している、子育てコンシェルジェが常時1名と、中央保育園の保育士が交代で2名3名体制で進めているようです。まあ、職に力を入れ、保育園の母体が運営している強みを生かして、入園までのいろんなアドバイスも行っているようです。まあ、三島地域はそういう、目指すところをそういうところに持ってきているわけですが、他のまた支援センターというのは違います。例えば中之島の中野広場、これは老人福祉施設と保育施設の共同管理になっております。非常にコラボ効果が大きいと聞いておりますし、小国地域においてはもっと密着型で、食水 と、ママサークルが立ち上がっていたんですが、それの活動を継承する形での支援センターとなるようです。またぐんぐんのように地域づくり事業や子育て支援事業を手掛ける NPO がその管理を任されている、そういうそれぞれの何ていうのかな、強みを打ち出した形で、それぞれの支援センターにそれぞれの特色ある機能を持たせているわけです。私たち出雲崎町はどんな子育て支援センターがいいのか、先ほどの町長がおっしゃったように箱物を作るだけではないわけで、そこにどういう機能を持たせるかが最も重要なことになるかと思います。出雲崎町には現在ママサークルや子育て支援を支援する活動を自ら行っている団体は大きくはありません。一からノウハウを学んで、作るというのも時間的に厳しいような気がいたします。例えば、ちょっと遠くに行きますと南魚沼市、こちらは子ども若者支援センター、通称子若センターといいますけれども、このように対象年齢を大きく引き上げる、あるいは町長の言われたハローワークの機能を持たせる、そういう細かいことを考えずに出雲崎町、コーヒーを飲んだり食べたりするカフェっていう場所が、若者の場所がありませんので、思い切りよくママカフェにする、若者カフェにする、まあ、いろんなことが考えられます。で、本当にこの町にとって必要な支援センターの形はどうあるべきか、やはりそれをみんなの考え意見を聞きながら 夢のある子育て支援センターを作っていっていただきたいと、作っていきたいと思っております。次の質問ですが、子育てに関する行政の組織を一本化することは切れ目のない支援を展開していく上で有効であり、多くの自治体で検討したり実施したりされていることです。現在課を横断した室を作って総合戦力事業に対応しているわけですが、室に参加しているのは係長職以上と聞いております。実際に子育て家庭や当事者と関わる機会の多い保健師さん、主治医、主任の方たちこそ連携を取るべきではないでしょうか。チーム制にして体制を整備する考えはないかお聞きしたいと思います。
町長。子育て支援センターに関わるですね、まあ、いろいろ貴重なご意見もたまっておりますが、まあ、ですね、長岡市における、まあ、つぼく館、あるいは柏崎市の元気館、また今おっしゃる大国、あるいは
ですね、体制整備の方です。体制整備の方です。ちょっとお待ちください。
いや、だからいいんだ。いや、だから、はい、そういうズレをね、上げておられるわけですね。だからやっぱりそういうズレをですね、参考にしながら、まあ、より以上、今までもできてるんですよ。できてるものの、まあ、いい点、悪い点、ね、取捨選択をしながら、より良い点を、まあ、エキスをですね、吸収しながら、最高の施設を作る。これは私の方。さて、その絶望的な問題ですが、まあ、常に、ご支援する。行政体制につきましてもね、銀行の保健福祉課と教育課の子育て支援業務をまあ整理し、子育てをですね、切れ目なく支援できるよう行政機構の改革も検討してまいります。これらはですね、子育て支援センターの整備計画の整合を図りながら平成28年29年度検討移行期間として平成30年度から検討結果を踏まえた新しい機構となるように考えておるということですので、まあ、十分ですね、今いろいろなご質問ご意見が出ているわけですが、そういうことを踏まえながらよりですね、単なるセクトル的なね、それぞれの課がですね、それぞれが、まあ、いろいろなものを前面に出すんだ、そういうものを全部横断的に含めて、ね、そしてその設備支援センターの運用はどうあるべきか、どういう専門職を常駐させるべきか、まあ、いろいろ面についてはこれからですね、今ご意見もありますので、十分勘案をしながらですね、検討しながら絶妙的な、より効率的なですね、効果の上がるような支援センターに持っていきたいというふうに考えています。
4番高桑芳子議員。
はい、4番。今ほど答弁の中で平成30年からということをお話になられたんですけれども、支援センターその総合戦略の案の中では平成29年からというふうに出ております。そうするとその体制を整える方が後になるということではないでしょうか。もっとこの支援センターを作ってその、内側の充実も図ることも必要ですし、それは理解しますが、支援センターができたときにどういう機能を持たせることを目的に作っていくかということは大変重要なもうスタートラインのところだと思います。そうするために検討するものはやはり建設より前にチームとしてやっぱりいろんな話、意見の吸い上げ、策定というものに関わっていかなければいけないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
はい、町長。
当然28年度設計ですね、そして29年度に今新センターの建設30年間オープン、もうこれはね、設計の段階からね、そういうその施設を作るんですから、どういう機能をどこにどういうふうに配置するかというですから、もう即やっていかなきゃいけないですよね。もうできてからじゃダメですよ。設計の段階で今ね、あんた方皆さんからご意見が出ている、まあ、そういうものを整理しながらより効率的にね、その施設が 目的通りにね、より実行効果の上がるものを作るために今からやらんかやめますよ、ね、今28年度予算審議していただきます設計管理のね予算をご承認いただいて、もう即立ち上げる大手皆さんからもう徹底的に議論してます。もうできるからじゃダメですよ。できる前の設計段階からどういう施設を作りたいかっていうのはこちら側がね提案して設計屋に任すわけですから、やっぱりその段階でもうあれですよ、予算議決いただければ新年度からもうすぐ減りますよ。そうしなければ間に合いませんよ。そうしてやりますよ。そうですよ、作ってからじゃダメなんですよ。もう即やらんけば、そういうふうに考えています。
4番高桑芳子議員。
はい、4番、本当にすぐ検討を始めていただきたいものだと思います。ちょっとこのチーム制について、感じたことっていうか考えたことをちょっと申し上げますと、実は子育てとはちょっと違うんですけれども、先般、観光ルートの策定、はい、これに関して、観光ガイドが会議を持ったことがございました。実際にガイドに携わっている人たちから声が出ているわけですから、非常に具体的なもの、要するに歩いてご案内をした中でこういう点で問題があるとか、こういうルートはこういうところに難があるとか、そういう声が具体的に上がってくる会議であったんですが、観光ルートの策定においては良寛記念館というのは実はもう絶対に外せない場所であるわけです。これは皆さんもう当然のことだと思うんですが、で当日やはり良寛記念館のことに関してはやはり教育課が担当ということで、その場では細かい詰めができなかったんですね。でこの教育課と産業観光課の観光に関してのその分担っていうのは以前から言われていることなんですけれども、やはりそういうことをチームとして会議を持ったとしたら、そこのところはみんなが拾える、みんなが納得できる答えをそこですり合わせることのできる会議になったのではないかなとちょっと思ったものですから、これは子育て支援に限らず柔軟な対応をこれから総合戦略を進めていく中では必要なのではないかというふうに考えております。最後のになりますが、4番目の質問です。将来にわたって安定した子育て支援を継続するために子育て支援基金を設置する考えはないかということです。当庁に設置されている基金はいくつかありますし、目的基金、積立基金、しかし私のイメージしていたのはもう少し使い勝手が違うもので、何かないかと思って探したらありました。久留米市の子育て支援基金および基金助成事業です。設置目的は地域住民の自主的主体的な子育て支援の振興となっております。助成対象は児童の子育てに関する支援を行うボランティア活動や地域のイベント等に助成することとなっています。また郡山市、健やか子育て基金というものもありました。全国を探せばやはりそういう子育てに関するいろんなボランティア活動やイベント活動、子育てに支援をすることに対しての助成を行う基金というものも存在するわけです。当庁でも子どもに子育てに優しい街づくりと言い続けて、地域住民の方たちが積極的に子育て家庭や教育環境の整備に関わっていこうとする機運が生まれ始めていると私は思っています。それを潰さないように積極的な後押しをすることが必要なのではないでしょうか。子育て支援、子育てを応援する基金を持つことは、当庁が町内外、町内外に子育て支援に積極的に取り組む町として示すことにもつながると考えますが、どうお考えでしょうか。
町長。
子育て支援基金の設置をする考えはないかということですが、当然申し上げるまでもなく、基金のですね、目的は特定のために財産を維持管理すると、あるいはですね、特定の目的のために定額のですね資金を管理しながら基金とするということはあるんですが、どうでしょうかね。私はね、そういう考えはございません。私はね、 先ほどから申し上げているように、うちの町はですね、子育て支援、この子育てをいかにするか、これはもう最重要政策のもう要ですね。まあ、そうなりますとね、危機を取り崩しどうこうじゃなくて、臨機応変に時代の変化なり、あるいは町民各位のお子さんやお母さん方のニーズに応えて、積極化に攻めの、いわゆる目的を達成するためには、財政は堅実ですから、金がないわけじゃないんですから、そういう点を重点的にね、やるためには、臨機応変に、より弾力的にね、時代要請にニーズに応えるためには、基金は必要ないと私は考える。もう積極的にやりますよ。基金があるからねえからやるとかやらんとか、そんな問題ないです。ね、これやるんですよ。だから逆に基金なんか設けないで、自由にね、もう一般会計なり、補正でも何でもどんどんと対応できるような、柔軟に目的が達成する、そういう金の使い方はしないけない、基金はつけません。
4番、高桑よしこ議員。
はい、4番、臨機応変に、弾力的ないろんな施策に対して、やはりそれぞれに予算をつけていくと、まあ、そういうことなので、まあ、基金としては。まあ、基金の持つそのなんていうの、示す魅力っていうものが私はちょっとまああると思うんですけれども、まあ、基金のことはこれからまた私も考えていきたいとは思います。出雲崎小学校の先日の学校だよりに、地域のおじいちゃんたちが除雪とそり滑りのコース作り、グラウンドに雪山を作ってくれて、子どもたちが大変喜んで遊ぶことができたということが載っていました。ボランティアの方たちは子どもたちと一緒に給食をいただいて大変喜んで帰られたということなんですが、実際にはやはり機械は持ち寄りですし、燃料も持ち寄りです。またまあ、滅多にはないことではあるかもしれませんが、作業中に怪我をされるということも考えられるかもしれません。そういったボランティア活動に対してもいろんな意味でこの助成を出していく、あるいはその保険料を出していくっていうことを、これからやっぱりボランティアや、地域の方たちが子育てに対していろんな、活動を行ってくださるということに対して、それを助けていかなければ、行政として助けていかなければいけないのではないかと考えています。すぐさまそういうものは予算化されるということであれば、また私もそれなりには考えますけれども、そういう臨機応変に使えるものとして その基金のような形のもの、それがあってもいいのではないかなと私は考えております。まあ、いずれにしましても総合戦略が、予算が今回通ればすぐさま動き出します。先ほどの話ですが、ただ急ぐあまりにやはり意見の集約やすり合わせが不十分になるということは避けたいと思います。総合戦略の事業がきっかけとなって、この出雲崎が元気に、住みやすい、暮らしやすい豊かな町に私たちがしなければなりません。町民の皆さんとともに行政、議会一丸となって努力していきたいと思います。これで私の一般質問を終わります。
以上で4番、高桑よしこ議員の一般質問を終了します。